恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。マタイの福音書第18章1節から6節。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるような者は大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。今朝はこのところから向きを変えて子供のようにという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。最初からアンチ巨人の皆さんには非常に申し訳ないのですが、先週はとても愉快な気持ちにさせられました。先週はまたプロ野球の高校生ドラフト会議という会議が開かれました。我が巨人軍はナンバーワンピッチャーの佐藤選手を指名したんですが、残念ながらヤクルトに取られてしまいました。そして巨人が外れ1位で獲得したのは藤村大輔という選手でした。最初その名前を聞いたときに藤村って一体誰と思ったんです。後でその舞台裏を知らされて、そうかよくやったとうなずかされました。巨人軍の選手獲得の今年の方針作戦はナンバーワンを取れだったのです。今回のドラフト会議の高校生ナンバーワン打つ方のナンバーワンはホームラン記録を作った中田です。ピッチャーのナンバーワンは甲子園で最高のスピードを記録した佐藤選手です。そしてなんと藤村選手はそう走る方のナンバーワンだったのです。あの一郎と同じ速さで走ることができるというのですから、楽しみがまた増えました。すいません、アンチ巨人の皆さん、言いたくてしょうがないんです。どこの世界でもナンバーワンを目指す熾烈な競争が盛んです。今日の箇所ではイエス様のお弟子さんたちがナンバーワン争いをしている、それがテーマです。一節。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。誰が一番偉いか、かっこつけて天の御国ではなんて書いてありますけども、言ってますけど、彼らの心の中は誰が一番この中ではもうそのことで関心がいっぱいなのです。イエス様がこれから十字架に向かって進んでいかれようとしているこの時、弟子たちにはイエス様が十字架にかかって死ぬなんてこと、その意味がまるで分かっていませんでした。また分かろう、いや分かりたいと思わなかったのです。自分にとって関心のないことになると目がとろーんとしてきて、しかし誰が一番偉いかという話になると、もう目をギラギラさせながら熱心に議論し始める弟子たち。 イエス様には12人どころではないさらに大勢のお弟子さんがいたんです。その中からイエス様が選び抜いたのがこの12人でした。ですからイエス様の側近とも言うべき弟子たち、ですから彼らはなんとなく最終審査に残った12人というような意識があったんじゃないんでしょうか。そして彼らの見るところでは、いよいよイエス様がその道からを発揮して王座に着くその日が近い、その時には一体誰がイエス様の王座のその右大臣左大臣ナンバーワンナンバーツーになるんだろう、もうそのことで彼らの思いはいっぱいになっていたのです。新しい内閣が発足すると一体誰が大臣の席に着くのか、国会議員たちは今度は順番から言って当然私が呼ばれると信じきってモーニングを準備して心待ちする、呼ばれなかったというんでもう憤慨している議員の話がニュースになりましたけどもですね、そんな感じで今度は私が、ほんのこの前イエス様のお話の流れの中でイエス様は山に登られた時、ペテロとヤコブとヨハネを選んで一緒に登られました。残された9人、線から漏れてしまったナンバー3から漏れてしまった9人のお弟子さんたちは山の下で一人の苦しんでいる子供をしかし助けることができないで大恥をかいています。どう見てもあの山に登った3人にリードされたというような感じなのです。それに3人が山に連れて登ってもらっただけじゃない、山から降りてきた3人、何も言わないけど何か言いたそうだけどもなんだか口止めされてるみたい、でもその顔を見ればわかる何かすごいことがあったみたい、でも言わないけども余計に気になります。なんだか3人だけ山の上でなんだか美味しいごちそうを食べてきたような、なんかそんな感じで9人は差別された、エコひいきされた、嫉妬やひがみが心に湧き出していたのかもしれません。さらにです、先週の箇所を見るとイエス様はペテロに魚を釣りに行けと命じます。ペテロが魚を釣ると最初に釣り上げた魚の中から銀貨が1枚出てきて、それは神殿に支払う税の二人分の額。そしてイエス様はそれを取って私とあなたの分として納めなさいと言われた。イエス様の分とペテロお前の分として払いなさいとおっしゃるのです。そこに他の弟子たちいなかったんでしょうか。いたんです。もしもそこにあなたが弟子の一人としていたとしたらどんな気持ちになるんでしょう。なぜペテロだけが、やっぱりペテロが一番なのかな。しかし彼らにも言い分があります。ペテロもイエス様からほんのこの前なんとサタンよ下がれ、あなたは私の邪魔をするものだとこっぴどく叱られたばかりです。だからペテロだって原点あるじゃないか。彼らの腹の中ではそうやって誰が一番かというですね、そんな胸残用が渦巻いているわけです。今日の話の並行記事であるマルコの福音書9章の33、34を見るとこんな書き出しで描いています。カペナウムに着いたイエスは家に入った後弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。お弟子さんたちはイエス様から少し距離を取って12人でざわざわざわざわ言いながらついていっていたのです。 すなわち彼らはそこでイエス様には聞かれまいと声を細めながら、この中で一体誰が一番なのかと互いに議論をし合っていた。イエス様には見え見えだったわけです。今日の箇所に見ましょう。2節3節。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。イエス様のなさり方っていうのは、いつも人の思いを超えた、あっと驚くような、不意打ちを食らわせるようなところがあります。この時もそうでした。弟子たちは上へ上へ、ナンバーワンを目指して、人を押しのけ、人の足を引っ張り、人を踏み台にしてでも、自分を上に上げようとしている。そんな中で、なんとイエス様は、小さい子供を呼び寄せて、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならなければ、天の御国で誰が一番どころではない、天の御国にも決して入れないぞとおっしゃったのです。その時の弟子たちの不意打ちを食らい、面食らっている姿が目に見えるようです。子供たちのようにならなければ、私たちはなるほど、子供のように純真で混じり気のない心が必要なのかと考えるのですが、そう考えるよりも先に、イエス様のこの時代に子供たちはどういう存在であったのか、そこから探っていく必要があるようです。現代的な、今の私たちの感覚で子供の存在っていうのを考えると、ちょっとずれてしまうかもしれません。今の時代、子供の存在はとても大切なものとされ、特に少子化の日本では子供の一人二人の存在がとても大きいわけです。しかし、子供の人権と言われるものが真剣に問われ認められてきたのはほんの最近のことなのです。いや、そう言っても今の時代、こんなにも子供と言われるこの時代でも、子供たちはとても辛い、また悲惨な状態に置かれているということも忘れてはならないのです。Save the children, 子供を救えというですね、世界的な子供を助けるための組織があるんですが、その発表によれば、こういう統計が出されています。3秒に1人が世界中で貧困を原因とする病気や飢えで死んでいます。子供がです。発展途上国では5人に1人の子供が5歳の誕生日を迎えることができません。毎年400万人の赤ちゃんが生まれて1ヶ月足らずで死んでいます。6億人以上の子供たちが、6億人以上の子供たちが、1日1ドル、約150円以下で暮らさなければならない家族の中で生きています。およそ1600万人の子供たちが、HIV、AIDS によって片親もしくは両親を失っています。全世界で、推定2億5000万人の子供たちが労働についており、そのほとんどの仕事が危険で、また搾取的な、非常に暴利をむさぼる、また悪どい、そういう状況下で働かされているというのです。これは現代の話です。イエス様の時代の子供たちというのは、もっと悲惨でした。エジプトでパピルスに書かれた一般民衆の手紙が大量に発見されました。数千年前の時代の様子がよくわかる、そういうですね、発見だったのですが、そこに発見された一通の手紙。 紀元前1年7月17日に書かれた手紙、この手紙によれば当時の子供たちがどういう位置にいたのか、どういう価値を見出されていたのかがよく知ることができます。エジプトのアレクサンドリアに出稼ぎに行った労働者ヒラリオンに奥さんのアリスが、夫からの送金がなくて小さい子供がいるし、さらに出産間近になって生活が大変だというですね、伝言を送った、その伝言への答えの手紙です。その中で夫は、生まれた子供が男なら生かしておけ、女の子なら捨ててしまえ、そんな手紙なのです。男の子だったら労働力になるし兵隊に使えるかもしれない、しかし女の子は邪魔だからというわけです。当時そうやって口べらしいということが普通になされていたわけです。そうやって捨てられた子供は死んでしまうか、または拾われるわけです。拾われてどうなるかというと、男の赤ちゃんが拾われると奴隷として、特に労働力に使われたり、この闘技士、この戦うですね、奴隷として鍛えられたり、女の子ですと娼婦に、商売の女性として使われるのです。また時には職業的な乞食に拾われて、なんと乞食が赤ちゃんを拾ってきて、その両手両足を切断をして、その悲惨な姿を見せ物にして同情を買って物乞いをしていたという記録さえ残っている。当時の子供たちの状態が本当に見えてきます。子供っていうのはこの時代には価値のない、知恵のない、愚かな、何の役にも立たない存在と軽んじられていたのです。イエス様のお弟子さんたちでさえも、子供たちが来るとうるさい、邪魔だ、大人の集まりに子供は賑やかすぎてうるさい、もうじゃがじゃがじゃがじゃがして本当に落ち着かない、子供を締め出してくれ、そんなお弟子さんの姿が出てきます。しかし子供を邪魔者扱いしていたそのお弟子さんたちを見てイエス様は違いました。子供たちをうるさい、邪魔者だとする弟子たちに対してイエス様は憤られたのです。そして今日のところでもイエス様は、誰が一番かとつばぜり合いをしている弟子たちの前に、2節、そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて、私はイエス様が弟子たちの真ん中にイエス様を立たせたという、この真ん中に立たせてという言葉がとても象徴的に印象深く感じるのです。当時の子供たちというのはいつも追い出されたのです。外へ行け、外、邪魔者。子供たちは大人の周辺に置かれたのです。外に置かれたのです。しかしイエス様は子供を外に追い出してはならない、真ん中に置かせるべき、中心に置くべき、それが子供だというのです。弟子たちが、誰が一番偉いのでしょうと議論し問いかけたとき、問題は何をもって一番とするかです。何をもって一番とするか、その物差し、基準が問題です。人々は様々な基準、物差しを持ってナンバーワンを決めようとするのです。その地位、肩書き、蓄えた財力、その獲得した賞、その達し得た実績、業績、記録、成績、その勝ち得た名声、その顔やプロポーションの美しさ。弟子たちもそんな基準でナンバーワン争いを繰り広げていたのです。しかしイエス様の基準は全く違うところにありました。4節、だからこの子供のように 自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。天の御国、これは人が死んでから行く場所を指すだけではありません。天の御国、それは神の御国とも言えます。それは神様のご支配ということです。神様のご支配ですから、それは死んでから行くところだけではなくて、このように生きている私たちも神様の支配のもとに生きるとき、あるとき、私たちはすでに天の御国に生かされているのです。この神様のご支配の外にあっては、人々は様々な基準で我こそナンバーワンだと自らを誇るのです。しかしそれは神様の支配のもとでは全く通用しません。その価値観や物差しが物の見事に神様の支配のもとでは逆転するのです。イエス様の言葉によれば、神様のご支配のもとにあっては自分を低くする者が一番偉い人だというのです。イエス様の目から見れば、最も優れた偉い人とは小さい子供たちが示している無力で無知で弱くて完全に親に依存しなければ生きていけない、その姿が指し示しているあり方、それは神様の前にあるすべての人間が実はそうあるはずなのです。自分には何の誇るところもない、神様の前には全く無力で無知で弱くて自分ではどうすることもできないことばかりですから、赤ちゃんがお母さんを呼んであんあんあんあん泣くように、私たちも神様を呼ばなければとてもじゃないやっていけない、そういう弱さを知っているもの。だからこそイエス様は神様を呼ぶときには幼い子供がお父ちゃんを呼ぶように、アバ父よと呼びなさいと教えてくださいました。アバ、それは幼児語です。お父ちゃん、なんとイエス様は私たちが本当に子供がお父ちゃんお母ちゃんと呼ぶように、そんな思いを持って神様を呼べというのです。ところがいつの間にか私たちはそんな純粋で単純な心、子供が親をお母ちゃんお父ちゃんと呼ぶような純真な純粋な心を失って、自分が自分でと自分に頼り、自分を誇って生きてしまうのです。そして誰が一番だろう、自分こそと上を上をと目指すのです。もちろん私たちの歩みの中でさらに高いところを目指して懸命に努力するっていうことは大切なことです。クリスチャンは上を上をと高きを目指して努力しないのか、そうか、何もしないで怠ければいいのかと誤解しないでください。クリスチャンは主にあって誰よりも努力するのです。クリスチャンは誰よりも努力しながら高きを目指す人であるべきです。すべての分野でクリスチャンこそが素晴らしい働きをなし、良い評価を受けてほしいのです。子供のクラブ、アワナクラブでは、10月27日に迫ってきたアワナオリンピックを目指して、今懸命に練習を励んでいます。彼らはナンバーワンを目指しているのです。江川リーダーが一生懸命笛を吹きながら、もうちょっと、もうちょっととですね、もう葉っぱをかけて、今度こそ、うちの田が優勝しようと目指しているのです。これはこれで素晴らしいことです。聖書にも、賞を得るように走りなさいとあるのです。しかし、そうした努力も頑張りも、ただ自分を誇るだけのものであれば、本当に虚しいことになってしまいます。たとえ、様々な分野でナンバーワンになっても、それが神様の前で偉くなった証拠にはならないのです。あくまで何をするにしても、 神様の栄光が、神様の素晴らしさが自分を通して表されること、それこそが目的、目標でなければならないのです。そして神様の栄光は、神様の前に自分を低くするものを通して表されてくるのです。どこまで行っても、私たちは神様の前に自分が汚れ切った罪人であることを意識し、愚かで弱いものであることを常に知って、神様の許し、神様の憐れみ、神様の支え、神様の助けなしには到底生きていけない、そんなものであることを本当に覚えながら、神様に呼びかけ、神様に信頼して歩んでいきたいのです。この教会には、様々な年齢層の方々が集められています。最高齢は90歳代の方もいるわけです。そして生まれたばかりの赤ちゃんまでいるわけです。教会に小さな子供たちが群れているということは、なんという幸いな祝福感謝なことでしょう。イエス様が弟子たちの真ん中に子供を立たせて、この子供、このような子供と教えられたように、私たちは子供たちから教えられることがたくさんあるのです。私たち、すでに大人になってしまった者たちは、でも、考えてみれば、みんな子供時代があったのです。私も、ほんのこの前子供だったような気持ちが今もするんです。ほんのこの前まで子供だった私がどうして60過ぎのおじいちゃんになっちゃったのと、あまりにも年月の速さに驚くんですが、それでも小学校時代の私は日記を今も持っています。小学校時代の日記を、ボロボロになった日記ですけど、開くともうにんまりさせられるのです。自分が失ったものがそこにいっぱい見つかるからです。子供時代、それは全てが新鮮で、無邪気で、単純で、好奇心に富んで、いつも驚いていた。そういう時代、それが子供の時代です。ところが、いつの間にか私たちは、どっかで、その子供たちが持っている素晴らしい宝、それを見失い、忘れてしまうのです。戦争と平和を書いたロシアの作家、トルストイ。トルストイの処女作、第一作は、この幼年時代という本です。第二作目は少年時代。第三作目は青年時代です。なんで彼は、まず幼年時代、そして少年時代、青年時代を書いたんでしょう。彼は、かなりの放蕩を重ねた後に創作活動に入りました。そしてトルストイが問い続けたのは、幼い時に持っていた純真な気持ちや物事に対する素直な感動を大人になるとなぜ失ってしまうのか、このことでした。彼はそのことにこだわり続け、そのことを問い続けた作家だったのです。イエス様も弟子たちに、そのこだわりを持てと言うのです。いつお前は、あの子供が持っていた素晴らしい特性を失ってしまったのか。子供を見よ、子供に学べと子供を立たせて教えておられるのです。悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。これは読めば読むほどすごいお言葉です。もう私は天国約束されたから大丈夫と思っている私たちをギョッとさせるのに十分すぎるほどのお言葉です。悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。悔い改めて、断崖に宙のついている聖書をお持ちの方は、その悔い改めてというところに米印があって、 断崖を見ると直訳として向きを変えてとあります。方向を変えよ、向きを変えよというのです。イエス様は今朝も御言葉を通して私たち一人一人に向きを変えなさい、あなたはどこを向いているか、誰を見ているか、何を目指しているか、何を思っているか、あなたの心の向きはどっちですか。向きを変えなさい。いつの間にか子供の心を失って、神様を慕い求め、神様に寄りかかり、神様をアバ父よと呼ぶことすらなくなって、気がついたら天の御国、神様のご支配からその外に出てしまっているとしたら大変です。純粋さを失って双心になっていませんか。単純さや素朴さを見失って、繕ってばかりの虚栄にばかり走って生きていませんか。素直さを失って堅くなな心になっていませんか。向きを変えて子供のようになれと語られたイエス様の言葉を心に刻み、ぜひイエス様が子供を真ん中に立たせて、子供が先生だよ、子供に学びなさいと教えてくださったように、私たちも私たちの近くにいる、そばにいる、教会に導かれている、あなたの家にいる子供たちをあなたの先生として、お手本として学ばせていただきたいのです。子供に学ぶ最も良い方法は、秘訣を教えしましょう。教会の教会学校の教師になることです。アマナクラブのリーダーになることです。子供たちに仕えるこの働き、この奉仕に携わることこそ、素敵な子供たちの麗しさに触れる最善の方法でしょう。日曜日の朝の教会学校、水曜日の午後に開かれている水曜学校、金曜日の夜、また土曜日の午前に開かれているアワナクラブ、子供たちに一生懸命仕えて奉仕しておられるお一人お一人に、みんなで心から感謝をしたいと思うのです。そしてそんな方々のことを本当に尊敬し、私は敬意を払わざるを得ないのです。特にです、皆さんが教会の働きの子どものプログラムの中で一番素敵な姿を見たいと思ったら、土曜日の朝図書室を覗くことです。土曜日の朝、図書室ではカビーズクラブというクラブが開かれています。未就学児の子どもたちのためのクラブです。どんどん子どもたちが上に上がっていくために、今年はこのカビーズクラブのメンバーが2人であったりするのです。今日の週報を見ると、昨日のカビーズクラブは2人の子供さんが来たようです。そこに2人のリーダーがついて、そしてさらに2人のサブリーダーといって、小学生のリーダーが、サブのリーダーがそこについて、2人の小さな子供のために一生懸命奉仕をしているのです。先週の週報で見ると、出席は子供さん一人でした。そこにリーダーが3人、サブリーダーが4名、合計7人のリーダーが一人の4歳の子供にくっついて一生懸命仕えている。この姿はちょっとやそっとで見られない、実に麗しい姿ではないでしょうか。その姿はまさに今日の御言葉の五節の御言葉を絵に描いたような姿です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。たった一人だったらもうやめようか ちょっとスパークスクラブにくっつけて面倒見てもらおうか。いろんな知恵が浮かんできそうですけど、カビーズのリーダーたちは、本当にこの一人、この二人を本当に重んじながら、危機として楽しそうにやっているのです。素敵だなぁと思うのです。この五節の最高の解き明かしが、そのカビーズクラブのリーダーの姿の中に見ることができるのです。私たちの教会は、これまでずっとイエス様に習って、子供たちこそ、教会の外側じゃない、大人の外側ではない、付録ではない、真ん中に置かれるべきだと信じて、子供こそ、教会で最も大切にされ、最も祈られ、最もみんなで重んじられるべき存在として、今日まで歩んできましたし、これからもぜひそのように子供を中心にした教会として歩んでいただきたいと思うのです。上をと目指していた弟子たちからすれば、子供の存在はただ厄介なうるさい存在でしかなかったのです。子供の働き、それは一部の子供好きがやればいい。私にはそんな暇がない、賜物がない、関心がないと考えておられる方がもしいらっしゃったら、それはイエス様のお弟子さんたちと同じ状態です。子供の心を見失い、心の向きが間違っています。向きを変えて、イエス様に教えられたように、あなたの目をもう一度子供に向けてみませんか。またもう一度、あなたが子供であった時にもう一度心を向けて、そのところから始めてみませんか。お祈りしましょう。天の父様、今朝もあなたのお言葉を通して、私たちにあなたのお心を示してくださり、心から感謝をいたします。弟子たちの姿こそ、私たちの生き方、私たちの心の在り方をよく映しています。上を何とかして上を目指そうとしながら、大切なことを忘れてしまっている。神のご支配の中で、神様の目から見て最も大切なことを見失っている。一番偉いものになりたいと思いながら、一番愚かな生き方をしてしまう。いや、それどころか神の御国から締め出されてしまう恐るべき姿であることを示されました。いつも子供たちを愛し、子供たちに優しい目を向け、子供たちと一緒に過ごし、子供たちに微笑んでおられたイエス様に学んで、私たちもこの朝、子供たちこそ私の先生、私の昔のあの子供時代こそが私の取り戻すべき生き方。いつの間にか子供の心、自分を低くし、自分を頼りないものとして、あなたを呼ぶことすら形だけになってしまっている自分を、この朝どうぞお許しください。子供を真ん中に立たせるイエス様をこそ、私たちは今日覚えて、私たちの教会に今導かれている一人一人の子供が、なんと麗しい私たちの先生かと、子供に注目させてください。子供に心を向けることを忘れていた私たちの心を、今子供たちに向けさせてください。今実際に子供たちのために懸命に、疲れても行き詰まっても、うなだれそうになっても、熱心に働いておられる子供たちのための奉仕者一人一人を本当に感謝をいたします。そんな子供たちのために働くお一人お一人を、主がねぎらい、主が本当に喜んでくださり、豊かに報いてくださるように、またそのような働きのために教会全体が祈り、また捧げ、また支え、またそのような働きにさらに多くの働き手を起こしてくださるように、心からお願いをいたします。しかし教会の外にいる多くの、さらに 子供たちをさらに導くことができるようにも助けてください。今日のこの時を感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。